はい、というわけで、
はい、
日本撮りの2本目です、う
ん、日本撮り、
ね、いや、ようやくね、ウォルトのお誕生日になりましたね。
あ、そうか。
そうですよ。タイムラインは今ウォルトを祝ってますよ。
あ、全然見てなかった。いや、おめでとう。
おめでとう。おめでとう、そしてありがとうって言
ったね。そう、ありがとう。サンキューオールですよ。
うん。まあ、セレブデートでも見ようかなっていう感じ、
ね。ウォルト、ウォルト、みたいな。
多分ね、ここで、社交化制度がないとね、今、後ろで多分カンデラさんが、おすすめポケを探してるんでね。
そう、そうね。なんて裏話も。
コーナーをさせるように仕向ける、
ね。で、挟みつつ。通常回？
これで通常回ないぞ。はい、
はい、
通常、
通常。
あのね、
もう差分じゃない通常、久々じゃないの。
そうです。そう、どうですか。まあ、そうですよね。前回、死んだない生誕祭、大反省会スペシャル。
大反省会か。
その前、その前、多分去年でしょ。
大体さ、生誕祭の反省
か、そうそうそう、生誕祭の反省か、告知かでしょ。
そう。
このライブ。ね、もうそうそう、あのね、2週間前に、香港行ってきたんですよ。
はい、あ、なんか行
ってき
た。どこ行くんじゃない、あいつは。
いいなぁ。
10周年でね。うん、ちなみに、うん、エキスポ TD、クリスマスのよ、レンちゃんの週。から
死にそうになってたもんね。その時、エキスポの時にね。
その週に、香港に行きました。
すげえ。
でも、本当に10周年が始まるんで、それの、あれで。まあ取材込み、うん、その後勝手に延泊っていう。いや、多分もう一生、うん、4泊5日で香港に行って、ずっと香港ディズニーランドってもうやんないと思います。
すごいね。
4泊5日。もう一生やんない。一生やんない。
やんない。いい意味で、悪い意味で。
だって、1パークに5日間も行かないでしょ、普通。あそこが、あそこがフロリダみたいに4パークあるの話は別ですよ。
いるんだろうっていう感じはちょっとして
だって1週間前に、パークに入ん、あんまり入んないで TDR に4日間いただけで疲れてたんですよ。なぜ香港ディズニーランドに5日間も行く？
すごい。
ちなみにアトラクションに初めて乗ったの2日目の午後5時ですからね。
あ、ショー見てた。
1日目メインストリート USA を出れなかったっていう。
へぇ、
これがね、取材の恐ろしさ。
あ、そういうこと。
すごい。
だってメニューって言ったらなんか、注文してから1時間経ってたんですよ。
へぇ
もう麺伸び伸びじゃんってみんなで言いながら。そんな感じだったんですけど、まあ、10周年ということでね。
うん。
まあ、いろいろ、10周年メニューあったんですけど、まあ、香港の不思議なところは、10周年がいつからなのかが諸説あるっていう、まず最大の問題があり。スタート日が、スタート日について揉めるんですよ。こう、この日からですっていうのを言われるんですけど、その場でね、書くときの情報として、前にもらってたリリース、1日違うんですけどっていう。で、そのリリースでも、その時のニュース出してるんですけど、ってみんなで言って。諸説あるぞ。
諸説
すごいな、
最終的に答えは、10周年のスタート日は、諸説ありますと。
公式見解ですか。
で、あと最近の香港の特徴として、うん、イベントを抱き合わせたがるらしいんですね。例えば、去年、春イベントと旧正月イベントを抱き合わせたんですよ。
へ
ぇ、春のデコレーションが旧正月からあるっていう。で、今回なんと、10周年のオープニングとクリスマスを抱き合わせたんですね。うん、
抱き合わせたね。
はぁ、あ。
10周年のオープニングのイベントのタイトルがハッピーディエバーアフタークリスマスって言うんですよ。
名前
すごいね。もう、
もう
何でもある。
よくわからないって、なんて書けばいいのかよくわからないっていう状態なんですけど、でちなみにハッピーディエバーアフタークリスマスはその10周年と同時にスタートなんで、まあ、要するにスタート日は諸説あるんですけど、クリスマスのショーは、その諸説あるのよりも1週間ぐらい前に始まってるっていうの。もう分かんない。
すごいな、そう考えると日本はちゃんとしてるんですね。
しかもあのそれ言うの10月の終わりですからね。
もうほぼ始まってんじゃん。
だからもうあの正直10月まで、10月の時点でプレスツアーに香港に行くことは決まってたんですけど、10周年の取材っていうのは分かってたんですね。果たしてその時にクリスマスをやってるかどうかが分からない。10月の時点でそういう状況だったんですね。
すごい。海外ってでも結構そういうイベントをアニバーサリーとか結構直前まで発表しませんよね。
しかも
確か60周年の時も結構、
ほら毎年クリスマスが11月の半ばからっていうのを言ってて、では例年として分かってるんだけど、今年はそのタイミングで10周年もスタートしますって言ってるから、クリスマスやらないんじゃないかっていう説もあって。
ああ。
ジョブが作
った。あったね。
実際、グリーティングの衣装も10周年になって、もう、クリスマスの衣装は出しませんっていう
話だった
けど、なぜか夕方になるとクリスマスの衣装でグリしてる。
そうなんだ。
アテンドのディズニーの人が、それを見て慌ててるっていう、結論、現地のキャストとか社員に聞いても、なんでクリスマスが出てくるのかわからないっていう。なんでミッキーがクリスマスの衣装を午後になると着るのかがわからない。どの時間で切り替わるのかもわからないっていう答え。
公式が迷子になってる。
みんなで困惑してる。まあ、そういう世界なんですね、香港って。
すげえな。香港。
で、まあ、行ってきたんだけど、クリスマスのショーっていうのは、ツリーの点灯式なんですね。
あの、エルサのやつでね。
そう。
で、生歌のやつだって。
去年が、アカペラで、アナ雪の曲を歌って、そう、っていうやつで、で、今年、ちょっと変わりまして。
あ、変わったんだ。
アカペラじゃなくて音楽は後ろで流れてて、生歌でシンガーさんが歌って、アナとエルサもやってくるよ。
おお、なるほどね。
いうバージョンになったんですね。なかなかすごかったんですけど。
へえ、そうなんだ。
まあ、問題点として挙げられるのは、点灯式待ってるんですけど、ツリー輝いてるんですよね。
もう、点灯してんのか、もう。
点灯済み。
ツリー光ってんな。まあそういう感じの
結構いいのかしら、適当だね。
まあ今年の感想もカラオブクリスマスとかやめればいいのにっていう。
カラオブクリスマスね、
斜めツリ
ー、ああもうだってアナ雪ブランドに出せんだったらシーも夜出しゃいいじゃんってね。
ああね。
まあそういうショーがありまして、
はい、
で10周年、で、新しいショーが始まりましたと。
あのね、
ゴールデンミッキーが終わりまして、ミッキー&ザ・ワンダラスブックっていう、まあ今始まって2週間しか経ってないですけど、2週間経ちましたけど、まだ2日しか公演できてない伝説です。
しばらくは公演しませんとのことです。
だから、あれですね、ブラビ的なやつですね。
システム調整ですね。
そう。結構難しい。
何がそこなのかよくわからないんですけど。
なんか複雑なあれを使ってるんですか？
よくわからないですね。ただ、
そうか、誰も見てない。
ただ、だから、僕はその2日に入れたので、
あ
最初のとプレビューで合計3回見てるんですけど、
ほとんど見てんじゃん。
プレビューだけ、ちゃんと完走できて、残り通常入園で見た2回はどっちも途中中断で5分くらい待って再開っていう感じです。
それってなんか、何でその、例えば、複雑な機構があるとか、
よくわかんないんですよね。どこで止まる、なんか、何が悪いのかよくわかんない。とにかく止まった。
サイト、日本語のサイトに今行ったんですけど、一時的なサービス停止。ミッキー&ザ・ワンダラスブックは、技術的調整のため一時的に休止させていただきます。パーク内その他の所やエンターテインメントはお楽しみいただけます。だそうです。
うん、まあ、実質上であることは確かなんですけど。これ、あれなんですかね。そう、海外のショーって難しいのがネタバレ言っていいんですかね。
ネタバレしまーす。
しまーす。いや、ほんとね、素晴らしいですよ、このショー。
へぇー。
いや、ほんとね、最高。これは超えられないし。
一応、その。
ストーリーとしては、
てか
まあ、正直、
シアタそもそも。
シアタです。ゴールデンミッキーっていう、ショーをやってたところの後です。で、まあ、ストーリー正直、中国語なんで何言ってるか全然わかんないし、字幕見てる余裕もないんで、正直よくわかってないんですけど、まあ、ワンダラスブックっていう本が、こう、図書館的な場所に置いてあって、で、ミッキーとグーフィーがそれを見ようとやってくるんですね。で、そうすると、中から、オラフが出てきちゃった。で、オラフ、そのワンダラスブックが飛び出てきちゃったんで、戻してあげないと、オラフが溶けちゃうんですよね。なんで、ミッキーは、その本の、ワンダラスブックの中に入って、いろんなディズニーの物語が書いてある本を探しながら、オラフが元いたページを探して、オラフが溶けちゃう前にオラフを元に戻してあげようっていう。
へぇ。
中で、こう、ミッキーがそのページを進んでいくといろんな映画に出会うっていう。
まあ、いつものいろんな映画巡りきて。
そうですね。で、
マジカルマップに似てるっていうどうなの？
その本が結局映像だから。
ああ。
後ろ画面が映像だし、ミッキーほぼ映像だし。だから最初にその特殊なあれとして、ミッキーがその本の中にホイって入ると、もうそれと同時に映像の中にミッキーが入るっていうのが、ワンダラスブック、違う、マジカルマップ的な。
ああ、なるほどね。
ギミック。
そこがマジカルマップ。
で、まあ展開的にもね、もう本が開いて、中からキャラが出てきたりとかするから。
お
ー。で、最初がジャングルブックで、まあ、キングルイがやりますと。
おー。
ね、マジカルマップですね。
うん、マジカルマップだな、そこ。一番最初でしょ、だって。
ただね、中国なんでね、後ろで雑技やってる方がいらっしゃるっていうのがね。
おー。
へぇ、それ中国カスタマイズされてるんだ。
で、まあ、まあ、ねジャングルパートはもう、まあ、最初にね、ジャングルブック、キングルイが出てくるってね、マジカルマップじゃなくてワンマンですらそうですね。
確か。
まあ、ありましてと。まあ、一通り場を温めましてと。
温めかい。
で、もう次がね、リトルマーメイドアリエルが出てくるんですよ。
お
で、パートエヴァーワールドを歌うんですね。ちなみに香港全部は生歌です。
お
で、パート・オブ・ワールドを歌いますと。うん、そうするとね、右の方で、岩のフロート的なやつによって、こう歌ってるんですよね。人形姿のアリエルが。うん、で、そうすると、逆側から、今度はラプンツェルが出てくるんですね。うん、で、When Will My Life Begin を歌うと。うん、だから、まあ、これもマジカルマップ的なね、プリンセスが繋いでいくメドレー。
そうです。
そうすると、When Will My Life Begin の途中でね、なんと、あろうことがアリエルが、パート4ワールドで入ってくるんですね。この世で最も危険なね、パート4ワールドとフェミル・マイ・ラフ・ビギンのデュエットっていう、人を殺しにかかるデュエットですね。正直ね、マジカルは、違う、ワンダラスブックが、 通に運営できるようになったら、本当に、飛行機安かったら、うっかりこの曲聴くために行ってしまいそうな勢いですよ。
サントラ出てないですか？
出てないです。
生歌ですか？
あ、そっか。
本当にこの一曲だけで行くレベルがあるぐらいの、すごいですよね。
すごい。
だってね、アリエルとラプンツェルですからね。で、その後、後ろからメリダが出てきて、メリダがね、すごい今好印象なんですよね。
あんなに出してたのに。
コーラ、メリダの歌を歌って、コーラスとアリエルとラプンツェルなんですよ。
すごい。
もったいないレベルだよ。で、その最後3人で歌って。
メリダの歌って言うと、
あの曲です。
あの歌ね。
うん。名前知らないけど、あの曲。
知らない。
で、まあ、その後、あの曲なんだっけなって記事書くときに、調べて忘れちゃったけど。で、もうメリダ久しぶりに、こう絵でも見て、ああ、やっぱダメだ、こいつ。すごいですよね。初めてですよ。人間の方がいいキャラクターって。実写化した方がいいキャラクターって初めてですよね。もうね、ピクサーとしてそれどうなのかと思いますけどね。もうちょっと恥じたらどうなのかと思いますけどね、そういう事実を。で、まあもうね、もうボロボロですよね、この時点でこっちはもう。があって、その後、まあ、カンタラさんが大好きな、レンドライクミーの出番が、
別に、まあいいや、はい。
ねえ、もう、ショーといえばフレンドライクミーがナイトですからね。
いいよって感じだね、そろそろ。
まあね、これのいいところは、だから、そうすると、こんだけ偉いものを出した後って、もう、中だるみするじゃないですか。だから、ここのすごいところは、アラジンの、その、オープニングが、なんか、レコード状だったんですよね。すごいなんか、シャレた感じで始まって、だから、フレンドライクミーなのに、始まりがすごい落ち着いた感じで始まるんですよ。なんで、こう、パートごとの強弱じゃなくて、その、パート内に、こう、強弱をつけてるんで、こう、中だるみしないんですよね。で、ジーニーも、だから、ミュージカル的に、人がそのまま歌ってるっていうだけで、のパターンで。で、まあ、フレンドライクミー普通にやりまして。で、まあ、久々にミッキーが出てきて、あ、そういえばお前が探してたんだったなって。で、まあ、ミッキーがそのジーニーと話して、まあ、ジャングルブックの部分でもね、雪だるまが、ここの、話いないよね。ジャングル雪降らないからね。みたいな話もあったりとか。で、ここでも、ミッキーが、こう探してて、みたいな話をして、そしたら、音楽に従っていきなっていうアドバイスを受けるんですね。でそうすると、こう、トランペットの音が聞こえてきて。で、まあ、ミッキーがまたページをめくると、こう夜空で、突然、こう、星の明かりがこう、一本ライトで刺すんですね。うんうん、で、そうすると、トランペット一人と、トランペットも生なんですけど、と、黄色いお姉さんが出てきて、オールモストゼアを歌い出すんですよ。
おー、いいな。
素晴らしい。それはちょっといいな。ちょっとそれいいな。
で、本当に一人歌ってて、後ろトランペットが吹いてて、星明かりで。で、こう、一通り歌うと、だから、夢のシーンに入っていくじゃないですか。そうすると、画面が変わって、ティアノのレストランになり、そこから、ママオーディエの歌、ディガリトルビッパーになるんですよ。で、ティアノが、周り盛り上がりながら歌い上げて、で、そうするとまた、二人に戻って、オルモストゼアを歌い上げて去っていくっていう。
いいなぁ。
すごいですね。だから、マジカルアップとかって結局、ただの盛り上げ要因になってるんですか。
まあそうね。
本当にね、ちゃんと、 オルモストゼアのストーリーを追うっていう。
すごい。いいな。
すごい演出でしたね、あれは。ちゃんと映画を見せてくれる感じでね。
香港行くか。
いや、これが安定したら本当に見た方がいいと思う。
うんね、
で、
さっと行けるっていうことだし。
最後、またミッキーが探して、ついに、こう、アナ雪のページを見つけたと。
うん、
で、これまでもあの、マクマ、マクマでちょいちょいグーフィーとオラフのコントがあるんですけど、でオラフがパペットなんですよね。あの、でかいのじゃなくて。で、こうなんかいろんな形で、あの、首が取れちゃったまま歩いてるとか、そういう毎回オラフがなんか違うパペットで登場してやってるんですけど、最後、またオラフが、ほいって戻ると、その、画面の中にオラフ戻って、ページに無事戻れて、で、こう、アナと喋ったりしながら、ってなって、最後、エルサが出てきて、一人で。レッドイットゴ
ー。
生歌。
すごいじゃん、
すごいっすね。よく見つけてきましたよね。レッドイットゴーを、レギュラーショーで歌える人。
確かに。
すごい。
もう、雪なんか降ってくるんだけど、あの、一番いい年パスだと、こう、先に入れるんですよね。
ああ、なるほどね。
そうすると、かなり前の、1列目とか2列目とかの、
うん、
で見られるんですけど、あのね、前の方ね、もう雪がひどくてね。もう雪まみれなんですよね、前の方の人たち。あの、カメラ大丈夫ですかって心配になるぐらいね。で、レッドイートゴー終わって、ミッキーも無事ページの外に出てきて、最後10周年のテーマソングを歌ってこう。フィナーレ。
いいね。
まあ、多分、東京でやると、ミッキーほぼ映像だし、グーフィーしか出てこないし、っていうので、あの、東京でやるにはダメなポイントがいっぱいはあるんですけど。
うん。
まあでも、香港だからね。
うん。
行こうと思えば。
まあ、これは本当に、久々に、この映画をたどる系の素晴らしい賞を見ましたね。
すごいな。映画をたどる系結構なんかこう、はい、触手的みたいなのが若干あったり。
だから、本当に映画をそのままやるだけじゃなくて、演出がすごくいいんでね。
うん。
それはいいな
ぁ。うん。これはだから逆に、そういう。
安定していただきたいですね。
ね、ブロードウェイとかのミュージカルではできないもんですからね、こういう。アレンジとかね。
確かに。
パーク内でやってるショーだからこそ。らしいですよ。
すごいな。
いいな
ぁ。いろんな国ごとに特色っていいし。東京は東京ね。
東京はね。うん。逆にね、あの、だから本当にあの、エキスポの時に、
うん、
結局60周年ミキミニとかで来て、たんで、前回のエキスポミッキー単体だったんでよく分かんなかったんですけど、今回のエキスポはミキミニでペアで来ると、ああアメリカのミキミニだなって一瞬で分かるんですよね、やっぱり。動きが明らかに違うんですよね。で、
確かにそうか。
日本だったら絶対ここでチューしてるなっていうところでしないで帰ったりするんで、やっぱり。で、その、ね、後に、あの、日本で、パレードでね、割と自由に動いてるね、ミキミニを見る。ああ、日本のミキミニってすごいなーって思いますよね、やっぱり。
いや、すごいよ。ほんとすごい。
そうです。
ちょっとね、スター性が違いますよね。
最近頑張って、海外も寄せようとしてきてる。
うん。
うん、だけど、ね、無理。
うん、
まだまだ。
向こうがこっちに来て分かることね。この近さで見比べるとやっぱり全然違いますね。だから、そういう意味ではね、やっぱり、ワンマンズドリームはね、すごいですよね。
ああ。
多分、だって、あのね、あのミッキーを海外でやったところで多分あんな オーラ出ないし、
うん、
あれはね日本のミッキーじゃないとあのシャイニングスターは踊れないですよ。
ああ無理だね、無理だ。
向こうでやってたけど、
うん、やってるね。
でもねやっぱり格が違いますからね。まあそれぞれのパーク、それぞれのショーがあるとしても、個人的には今トップは香港ですね。
すごい、それいいことだな。すごい近いっていう。まあちょっと見られないけど今は。
まあ生で見てないマジカルマップと比べるのもどうかと思いますけど、本当に格が違います、ね。
なるほど。素晴らしい。香港もおすすめですと。
香港はもう、ね、もう、去年行って、年パスが切れる前に今回も行って、しかも今回5日間いたから、もう二度と行かねえだろうと思いますけど、あの、ちょっとね、ワンダラスブックでね、心が揺らいでますよ。
これが安定的に定期購入してくれれば。
したら、本当に、いたって、次行ったとしても、まあ、年パスはいいかって思ってましたけど、ちょっとこのショーの入場券、は、年パス買う価値があるなーっていう。
素晴らしい。
ぐらいですね。
もう少しでアイアンマンもできるしね。
そう、アイアンマンできたらね、やっぱ、行こうかなっていうのはある。あれいつだっけ、アイアンマン。
来年。
来年。
もうすぐだ。じゃあ、作ってました結構。
作ってましたよ。
もう見えたりする。それは
ね。もう、まあでもあれ箱なんでね、結局。二つ的な箱なんで。
確かに。
ただ、あの、去年行った時は、アイアンマンのために、ディズニーランド鉄道がお休みしてましたけど、もう動き出してたんで、搬入的なのは終わったんじゃないかな。
なるほど。
うん。
それは楽しみだ。
うん。
香港も注目ですよ、と。
ですね。
はい。
近いし、本当に。
それがいい。
うん。
まあ、行ったことないんですけど。
まあ、上海の方が近くなるけど。
ね、上海も。
上海できないし。
上海
できない。
来年
来年の春ですもんね。
そうです。
もう次の収録ぐらいにはきっと上海ディズニーランドオープンしてますからね。
ピアが先か。上海が先か。
だってね、春ですからね。
確かに。
半年後ですよ。
今度こそ、じゃあ定期的に出しますよ、ピアもね。
半年後にはね、また欲しい。
一応定期的には出してた。4回で来て。
日本撮りっていうのをメーカーしてね。
定期的には出してますよ。
そんな感じで、
はい、
香港もね、
おすすめです。
とりあえず、今はおすすめしないですよ。やってないから、
そうだ。
今この人やってないからね。
やり始めたらおすすめです。
やり始めたらね、ぜひ。
いいなぁ。はい、この5分のコーナー。
5分のコーナ
ー。スタート。
はい、5分ぐらいのコーナー。
5分のコーナー。
はい、5分のコーナーですね。しっかり、ね、今日はですね、まあ、だいぶ前からハマってる、ちょっと、ソシャゲの話をしようか。
なんか、
ラブライブに続きましてね。
いいな、なんかこう、普通の人って感じで。なんだそれ。はい、ソシャゲね。
いやうん、あのステーションメモリーズっていう駅メモと呼ばれる駅メモと呼ばれる
ググる
まあゲームですね。まあ簡単に言うと駅を使った陣取りゲームです。あのアプリ版とまああのコロプラ版というのがありまして、まあ僕がやってるのは新しいアプリ版の方なんですけど。まあ、簡単に説明しますと、あの、そのアプリが Google マップと連動していて、
1分。
Google マップの現在地に一番近い駅を攻めることができる。ボタンを押すとですね。
イングレス的な。
そうですね。駅をポータルにしたイングレスみたいな。で、それで、そいつを殴って、その攻撃、そいつ、まあ、自分のキャラクターに攻撃力が決まっていて、で、そのキャラクターの攻撃力が相手の体力を上回ったら、その駅を奪えると。そう。で、駅を奪って保持していく、その、まあ、 駅を守っていると守った時間に応じて経験値がもらえると、そういうまあ単純なゲーム。
なるほど。
でそれがですね、まああの行き帰りの電車の中で手軽にできるので、
それってさ電車乗ってる間に通る駅全部攻略できるの、それともこうちょっと止まってな
っちょっと止まってないと厳しいですね。なのであの Google マップを起動しっぱなしにすると、うん、まあ通過しても取れます。あと地下はちょっと取りづらいですね、一部取りづらい場所は。まあこれがですね、あの社会人の通勤電車の中でやるゲームとして手軽すぎて、うんまあ、ドハマりしまして。
へー、面白いんですか。
まあ面白いかと言われたらどう
ドハマりしてるんじゃないの。
いや手軽にできるんですよね本当に。あと、お出かけのついでに、まあ、できると。
はい。
まあ、日本全国の駅があるので、まあ、旅行好きな方とか。
いや、でも面白くないんですよね。
いや、駅を集めるの楽しいですよ。
あ、楽しいですか？
楽しいです。一応、あの、路線コンプとかもあるんで、その駅、あの、路線の駅を全部取ると、路線コンプしたよっていう。
3分。
まあ、そういうふうに、コレクション的な集め方も。
面白い。
面白いですね。
なるほど。
なんかちなみに、海外でチェックインすると、はい、沖縄県に必ずチェックインするんで、あの、首里とか、その辺にチェックインします。
結構。
一応、現在地から一番近い駅ということで、首里にチェックインが。
海外ではできないんだ。
そうですね、海外ではできません。アナハイムでチェックインしたら首里に行きました。まあそんな感じなので、まあキャラクターが何人もいるんですけど、まあその子たちはデンコと呼ばれてる、まあキャラクターで。
そのなんつうの、可愛い女の子がなんてわけ。
まあそうですね。
いつもの絵柄に。
いつものみたいな感じで。
あの擬人化されてると。
そうですね。
4分。
で、あの
まあ。
いっぱい課金させられちゃうと。
まあ僕は課金をしてますけれども、課金しなくてもできますよ。
課金は
むしろ、
どこで取られるんですか？
あの、キャラを出すガチャですね。
そうですか。
そうです。ただ、これはまあ電車に課金した方がゲームは楽しめます。
そうだよね。
そうです。
出かけろよってことだよね。
そうです。なのでまあ旅行好きな方にはぜひ、
あと30秒。
あと30秒ですよ。
あと30秒。
はい。
締めに入っちゃったけど。まあ、そんな感じなんで、まあ、通勤電車とかで手軽にできるんで、今1周年でキャンペーンやってるんでね。ちょっと。
一緒にやりましょう。
10。
そう、一緒にやりましょうっていう感じです。
7、6、
5。無事だな、このコーナー。
3、2。
すごい、すごいですね。
こちらのコーナー、
おすすめポキャですね。
何年ぶりです
か？何年ぶり？
でも、
まあ、今回は
みんな聞いてますよね、ポキャ毎日。どうかな。
それはね。
じゃあ聞いてください、ね。
一日一ポキャ。
一ポキャ。今日はこれ開始ついてないからですね。2011年10月9日。楽しい iPhone 対策、今年の秋の公開だ。ポキャといえば iPhone っていうのがありますもんね。ポキャ聞いて iPhone 買ってみたいなこうあるかな。ない。
僕は Android なんで。
あ、そうですか。私だけですか。今強く影響受けてるのは。ポキャは iPhone でしょ。
iPhone ですね。
なんかどうして
るのかな。
適当。
どうではないですけど、うん、
いやなんかこだわりとかあるのかなと思って。
僕はエクスペリアが好きなんでエクスペリアにしてますけど。
そうなんですか。で、まあ、何の話をしたいかっていうと、
はい、
一つはですね、あのこれオープニングね聞いていただくと分かるんですが、 スティーブ・ジョブズが死にましたっていう話をしてるんですね。
はい。
そんな前でしたっけ？
ねえ、4年も経つんですね、あれ。
4年もね。
ですね、東京ショックだったな。いや、映画やるんですよ、今度。
あ、やりますね。
映画ですよ。見ました前のやつ。
前のやつ
何年か前に一回映画化されたじゃないです
か。ああ。
見ないですね。
あれは見ないでください。つまんない
です。このまま。
本当にあれはつまんないんで、モノマネしかしてないって感じなんで、見ないでほしいんですが。
モノマネ。
はい。でも次のは、みんな見てほしいんですよ。
おう。
なんでかって言いますと、脚本がですね、
はい、
アーロン・ソーキンという人なんですよね。この人の映画は、はい、ソーシャルネットワーク、あとマネーボール、この2本好きなんですよね、自分は。
得意そうですね、こういう映画。
うん、この人はね、この2人、まあ、監督はどっちも違うんだけど、
うん、
脚本家が一緒で、じゃあこの脚本家がすごいんじゃねっていう結論に至り。
おぉ。ってことは次の映画もすごいんじゃねっていう。
で、実際評価高いですよね、海外の。
おぉ。お
ぉ。でも、まず絶対見てほしいなって、っていうのが一つ。もう一つはね、近年の iPhone についてちょっと喋りたいんですけど。
はい。
iPhone みんなどうしてるのかな。なんか、3GS の頃って、結構もうすぐ重くなってたじゃないですか。
うん。
うん。
でも結構1年2年ぐらい経つともう重くて使えないみたいになってたんですけど、今結構 iPhone 随分こなれてきて、なんか2年ごとに変える必要なくねっていう気が最近してまして。
なくねっていう。
まだ使えるしこれみたいな。だね。私ぜひ SIM フリーを買うのいいんじゃないかなっていう気がして
まして、
なんか2年ごとに生ポータビリティとかするのが一番安い買ったりするじゃないですか。
なんかまあそうですね、
商品についてくるしさ、
はい、
なんかそれを2年ごとにやってるのがバカバカしいと最近思うようになってきて
なるほど。
なんかなんでこう2年ごとにキャリアに振り回されるんだろう、イライラみたいな。どうですかね、気にしてない、気にしてない、気にしてんのって、こう、そういうの好きな人だけなのかな。2年経ったら変えます？
僕は前の、最近携帯変えたんですよ。
うん。
4年持ってましたよ。
おう、あ、2周したってこと？
そうですね。
それともその、何年縛りみたいなとか、特に気にしてない
？いや、別に、気にしてなくて、まあ、2年の縛りはあったんですけど、まあ、でも気にせず、しかも、キャリアも継続で。
あ、そっか。そういうなんか、その手があったか。気にせず同じのを使うと。
iPhone は2年で変えた方が安いですからね。
そうなんだよね。
iPhone はそうですけどね。
乗り換えて、乗り換えた方が安くなりました、
ね。そうなんですよ。でもなんかそういうのも、
しかも、次帰るときにはどうなってるか分かんないし。
そう。
この前知り合いに聞いて一番びっくりしたのが、2年経つじゃん。
うん、はい。
使えるじゃん、まだ iPhone。
はい。
で、もう、変えるんだって。
はい。
変えたら、新しい方売って
。ああ。
で、それで、そうすると、要は何ソフトバンクにいうところの月すがり的な、
はい、
毎月減るやつがもう一回ついてくるから、
はい、
その分同じキャリアのままでも安いっていう。
今はそうなりましたね。今回のからゼロに達しなくなって、高くなりすぎちゃってゼロに達しなくなったから、
まあね、
下取りプログラムが大きくなりましたね。
そう
っていうことを考えるのはもう嫌になったもんね。なんかだってさ考えないじゃないですか、普通に光回線とか。
頼まないですね。
だから自分は最近こう、パソコン、携帯電話をパソコンと同じように、買って壊れたら、買えるという、健全な方向に持ってった方がいいんじゃないかな、みたいな。
ちなみに今カンテラさんは機種は何なんです
か？ですね、私は iPhone 5S 使ってまして、明日届きます。シムフリーが。もうこれでキャリア脱出でしたよ、私は。ずっと au。これもあと1、2ぐらい使えると思ったんだけど、でも2年縛りで、が今月切れて、
はい。
で、これ、1年経ってまた使うのはどうかな、2年は持たないだろうな、みたいな。で、au からドコモに移りたいなとか、なんかいろいろ考えて、なんかイライラしたりするっていう。でも私は SIM フリー脱出して、海外行くときはそのまま使えると。いうのがいいんじゃないかなっていうのが最近の結論。というわけで、ポキャ的なね、こういうデジタルトークすると2人が全くついてこれないっていうところもあるんだけど。
ついてこれないというか、うん、こういうデジタルトークって大体1人になっちゃいますよね。
そうだよね。
まあ、そう。
その、個別事象すぎて、
そうね。それもある。う
ん、コメントができないんですよね。
この2015年的には一つはスティーブ・ジョブズを見ようっていうのもあるけど、みんなシムフリーどうすかっていう
映画の話。
シムフリ
ー、シムフリー、は
い、それであれシム側があんまり整ってない感じよね。
そうだね、それもあるんだけどね。
結局今の料金プランであるのが一番安いんですよ。
そうなんだ、それはある。値段だけ考えるとそれはね、2年ごとに悩むっていうのが一番安いです。
そう、2年ごとに悩むコストをいくらと考えるかなんですよね。
まあそうね、
結局SIM フリーにしても悩んでんじゃないかみたいな。
そう、SIM フリーにしたところで結局 SIM 間で悩むから、だからどう考えても SIM の方がねプランややこしいですね。なんかね、キャリアだけの問題じゃない気がするんですけどね。
深いです。
嫌になってきますね、こういうの。本当にこういう時間がもったいないと思うんだけどね。まあいいや、はい、というわけで、はい、シネマハスは久々ですね、はい、
さあ久しぶりです。今回の
それもあるんだけど、これ知ってるかな、ちょっと見てもらいたいんですけど。
はい。
あ、貼りました、スカイプ。
あ、はい。
知ってるかな、これどう思います？
お、IMDB のリンク。はい。
これどう思います？
何ですかこれ。
なんかね。
あれ
どう思うこれ。
なんか、すごいのが。
火事が起きて。
マジか。
どう思います
か、これはやばいですね。
本家の2も見てないのに。これやっぱり催眠の目、やっぱりこっちじゃないですか。
しかも2014年になりました
よ。待ってた
っどうですかこれ。
これやっぱり。
言いますと、ウィングスの続編。スカイフォースヒーローズというのがありましてですね。
これはやっぱり河津さんと久石さんも込みですね。
あ、そう。あのね、何がすごいって、火事が起きて、消火してるんですよね。
どっかの映画と同じ流れ。
え、てかさ、ウィングスの主人公いる？これ。いなくね？
いないんじゃない？これ。
相変わらず、物理法則を無視した動きをして、素晴らしい。
いや、でもなんか、でもパッと見た感じ、こう、CG の技術が進歩してませんかね。
そうよ。そう
よ。後ろ。比較対象がね。
ディズニージュニアレベルにはなってます。
ディズニージュニアレベル。というわけですね。
5年前ぐらいのね、ドックはおもちゃドクターとか、そのぐらいのね。
そこまで下がる。
というわけですね、もう、これは期待の一本が見つかったぞと。
これはね、5人でね、酒飲みながら見た映画ですね。
いいっすね。じゃあちょっと、ってことはみんな見なきゃいけないな、これ。
いや、みんなで見ながら、撮りながら。
それいいじゃん。それやよ。
お著作権ないでしょ、ここの音声に。
はい。というわけで、ウィングス、スカイフォースヒーローズ、 見てください、はい、じゃあ話を元に戻りますか。
はい、
前回の才能目で当たったのは
アリス・イン・ワンダ
ーランド。アリス
見ました？
見ましたよ。さっき。
さっき。あ、これね、前の収録の直前に見たん
です。僕は、はい、後ですかね。
どうですかね。
なんか、あれですよね、このシーンがいいとか、うん、ここの部分が良くない映画だなとか、うん、そういう次元に至ってないですよ。
あ、本当。ダメですか。
普通に面白くないもん。
あ、面白くない。
まあ、それは同意するんだな。まあ、ティム・バートン楽しそうですねっていう。よかったねみたいな。なので、なんかティム・バートン化されてるキモさみたいな。その一点だけはちょっといいかなと、俺は若干思ってるんだけど。こうなるんだ、ティム・バートンがいじるとみたいな、
うん、まあね、やっぱ映画監督って売れると何でもできるんだなっていう好きなこと、うん、
あれですよね、現代アート見てる気分
ああ、
うん、わかんないけど多分本人がやりたいことだったりし、多分そういう人が見たらすごい芸術的なんだろうなーって。
個人的には僕の考えた最強の不思議の国のアリス中二病版みたい。選ばれし者とか。
そう、なんだろう。面白くはないですよね。
面白く。だから、まず映画としては、映画としてはダメなんですね。面白くない。見てて、見ててつまらない。
うん、
そうですね、それは。
だから、なんか、まだウィングスの方が喋りがいがあるんですよ。
あのね、そうなんですよ、これ。
ウィングスの方が、こう、ダメなポイント
つまり、これ、うん、本家シネマ柱でもたまに言われてたけど、つまんないならいいんだね。まあ、
うん。
割とこう、なんとも思わないみたいな。
なんか、だから、
無感情。
ウィングスはこう、ダメだって言ってたんですよ、うん。なんか、その次元にもまだ至ってないんですよ。
ただ
映画として成立してるかどうかが怪しいレベル、
はい、ね、でもどうし一番自分が気になったのは、あの、これ続編あるじゃないですか、
うん、
はい、アリス、はい、中国で頑張る編みたいなそこが一番気になったんだけど、でそうだね、なんか最後お父さんもなんかついで中国に行きますみたいな感じで終わるじゃん、うん、いきなり落ちの話だけど。
しかも、だから、ティム・バートンによる現代アートの続編がティム・バートンによらないっていう、なんかもう、もうどうすんのこれって。
チグハグ、チグハグになる気がするんですけど、続編と。
いや、だから、一緒ね。中国で頑張る編ぐらいの方が俺は見たかったなっていう、なんかほら予告っていうか、あのポスターとか出てさ、
うん、
なんかもう一回戻るんでしょ、
うん、
下にお
そらく。
まあそうしなきゃね、面白くないですからね。
いや俺もう
面白くないけど、
ヒューマンドラマやってくればよかった
アリス、アリス貿易で稼ぐそこに本家イギリスが、アヘン戦争を仕掛けてきたぞ。
中国っていうことにしてくれればさ、ほら、なんかこう、ね、予算も
あったし。あの、私が愛した香港に、自国が攻めてくるなんて。
ひげえな。
違う、これ。あと、アリス役の女優さんは結構、自分は好きだったよね。なんか、まあ、アリス、かなみたいな。そうでもないか。結構、いいかな。
うん、
そんな感じ。ちなみに、あの、他の自社シリーズあるじゃないですか。
はい、
あの、あんまり触れないですけど、はい、多分喧嘩になるから。あの、どうですか、例えば、マレフィセントと比べてどっちがいい？
いや、だって、アリスは映画のレベルに達してないから。うん。
僕は、まだ、マレフィセントの方がいいですね。
本当に、だから、映画と比べる対象じゃないですね、アリス・イン・ワンダーランドは。
いや、マイロ、いや、違います。あ、ジョン・カーターの方が100倍面白いですよ。
うん、ジョン・カーターの方が面白い。
ジョン・カーターね。
まあ、だから、比べるなら、ローレンジャーだろうね。
ローレンジャー。
ジョニー・
ローレンジャー見てないんで。
いや、だから、本当に映画と比べちゃダメですよね。だこれはシネマハスラーじゃないのかもしれない。
そこまで言いますか。
シネマじゃない。
そこまで俺結構嫌いじゃないよ、この映画。
つまんない。
つまんないけど。
つまんない、ね。
つまんないけど。つまん、まあ、つまんない。なんだろう。
まあ、つまんないし。つまんないし、ティム・バートン好きじゃないし。
あ、そこかな。ティム・バートン。
もともとティム・バートンを好きじゃない人があの映画を見てもこれ何も生まれないですよね。
あれはティム・バートン全開の映画だからね。
私は結構ティム・バートン好きな方なんで。そうかな。まあなんか、めっちゃ面白くないけど、まあ毒でもないみたいな。ダメか。はい、そんな感じです。
はい、
あの、不思議の国のアリスが見ましょう、これ見るなら。
うん。
としか言えない。
いや、ダメなのが、なんかあんなにユニークなキャラクターいるのに、フィーチャーされてるのは、あの、マッドハッターぐらいっていう。
そうだからなんか、その、ティム・バートンファンじゃない人としては、別にティム・バートンの独特の世界観をすごい表現してるっていうわけも感じないんですよね。だから、ナイトメアビフォークリスマスとか見てれば、こう、別に好きじゃないけど独特の世界観だなっていうのはわかるんですけど、別になんかそこまで頑張っ、
う
ん、
まあ、
その、造形とかが、ティム・バートンっぽいっていうのはわかるけど、別にそこまでやってるわけでもないしな、なんか普通の話にしてきたなっていう。
うん、実写シリーズね、ここが結構。
っていうか、本体の方が、というか、アリスに至って本体の方が狂ってねっていう。
それはね、そう。改めてね、見たんですよ、アリスさん。
あれは。
おかしい。
だから、ティム・バートンが手掛けてまともになったっていう、なんか。
珍しい。
いいのか、それで。
まあ、言っちゃえば王道ストーリーじゃないですか。うん、あの、アリス・イン・ワンダーランドって。
結構普通にしてる。うん、
救世主が現れて、まあ、怪物ぶっ倒して、みたいな。
うん。あれはアリスである必要性が。
そう。ないんだよね。
あれ、アリスじゃなくていいんじゃねって。
うん、そうそうそう。
まだ、だから、アリスって言わない方が良かったじゃない？なんか、全く、あれをアリスっていう名前じゃなくて、なんか、全然別の話としてやった方が。
うん。
俺、続編やるってなかったら不思議だよな。
そう。しかも、しかも、ティム・バートンじゃないっていうのも。
どういう需要に答え
てるの？誰が楽しみにしてるのかな？
これ。ですかね、
はい、はい、なんか今楽しみなのはウィングス2の方が見たい。
みんなにバカにしながら見たら楽しい。
そうそう、
スカイヒーローズ
やりましょう。フレンズ2とセット
で、はい、
フレンズ2は面白いですよ。
あ、そっか、
それも見てないからね。
そうですね、
ちょっとだからよっぽどね、あのアリスなんとかかんとかよりもね、アリス中国大作戦よりも、
そうアリス中国で頑張るよりは
アリス中国で頑張れへんなら見たいけど
見たい。はい、
じゃあ
次
の、
あ、
そうだ、
才能6個ありますね。ます、なんか君なっちゃん
どうします？6個で盛り上がってるといえばもうあれしかない。
でももうなんか今の気分的にはもう6マス全部ウィングス2入れたいっすよ。
そのまあそれはもうスペシャルということで、あの、
はい、
2人、あの、カワドさんと久しぶりに何にも言ってないけど、あの、参加してくださいね。
はい、空中リップにも断る。
じゃあ、この、次回何しますか？
6 作といえばね。
再来週のあれ？
再来週の。
再来週のあれ。
ちゃダメだね、
もういつも。もうこのポッドキャスト出る頃には公開されてるあれ、あの、あれですよ。
あれです
よ。
はい、
よかったよね。
ねえ。
ほんとよかった。
だから次回は、 7と才能で当たったやつ。
何その個別の語り方。
以外禁止。
ワンツースリーあんま関係ないよみたいな。
いやもうだから、おお場合によっては2と7以外の話禁止です。4、9、3不作の話しちゃいけない場合。
そう
だ。縛りラジオみたいな。
通常回が7の話で、いやシネマ柱っつって別の話をやるという。じゃあ1が
絶対に
1がファントムメナスで、
ね、なんとしても後半大きい目が当たってくれないと。
そうね。で2が2クローンなんだっけ、
クローンの攻撃ですよ。
クローンの攻撃。
3が
シスの
復讐。復讐です。
いいよ、1、2、3、4、5、6で。
でもさ、なんか、エピソード7ってエピソード7についてないよね。
あれは、なんか、つけてないらしいですよ、ディズニーが。
うん。まあ、パッケージ販売できないですからね、今まだ。
ああ、そっか、経理持ってない。
もう、なんか、そういう事情な気がしますけど。
大人の。
はい。で、新たな希望と、帝国の弱衆と、
ジェダイの帰還。
はい。
誰が振るの？私が振っていいんですか？
はい、
どうぞ。
大きいの出ろ。
あの、これ、ガチじゃないカメラ。写真を撮ります。行くぞ。お
お
やった
やった
お
!5 番。
おぉ
帝国の弱衆ですよ。よかった。
帝国の弱衆。
よかった。ファントムメナスだけは。
いや、ファントムメナス、ファントムメナスだけならまだいいんですよ。ファントムメナスと、フォースの覚醒っていうのはね。
ここも弱視ですね。
もう、語りようがないですからね。
うん、
よかった。
よかった。
まだね、まだね。
まだ全然。
中途半端っちゃ中途半端だけど。
まあそう。
まあそうね。
はい。まあ、見ますから、たくさん備えて。
そう、どっちにしろ全部見ますからね。
うん、見る見る、
まあ、辛いのは全部見るけど5しか喋っちゃダメっていう
そうなのいいじゃん、はい、じゃあ次回はエピソード5と
5と7です。
はい、5と7
間
突然、
はい、
次回はスターウォーズスペシャル。
よっかっこかい
世界最速ですか。
まあ上海がオープンする頃にはね出したいですね
編集問題と、あの2015年中にもう一回ぐらい撮りましょうね
スターウォーズスペシャル、
すごい高い目標で、
はい、
結構高いですよ、それ。
いや、別に撮るだけ撮ってね。
いや、それだって、そんなこと言ったら、だって、年明けてから、いやー、今、2015年の12月18日ですとか言っても。
確かに。というわけで、編集頑張ります。